発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。さて、それでは太陽光発電について今回もいろいろと教えていただくことにしましょう。発電マンの岩堀義弘さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
今月は前回ですね、はい、第2週の金曜日になりますけれども、はい、実はその太陽光発電をつけてくれる業者さんっていろいろありますけれど、はいはい、それをやる人たちには今回太陽光発電の技術があるかどうかという認定試験というのが生まれて、はいはいはい、この試験第1回目がもうありましたよという話も伺いました、
はい
そ
はい、
それともう一つ私それでふと思ったんですけど、はい、新たに全量買取で太陽光の事業ができるようになりましたよね、はい、副業であれなんであれね、
はいは
い、ああいうのもやっぱこう事業所の免許っていうのは必要になりますよね。
まあそうですね、本来であれば必要なんですけれど、これはまあいわゆる低圧って言ってですね、50キロワット未満のシステムに関しては今あの資格なしでできます。
あ、そうなんだ、はい、だからそういう話が出てこないんですね。
そうですね、一応ただ50キロワットを超えてきますと、これで電気の、電気主任技術者というですね、まあ、管理をする人が置かなきゃいけないというそういうような形にはなってますね。
じゃあもう事業展開するにしても50キロが境になってくるので考え方が変わるってことですね。
50キロ以上やっぱいわゆる高圧っていうですね、電気の電圧の高いレベルになってきますので、そちらの方になるとその技術者主任技術者というのを置かなければいけないということになってますね、はい、
案外いろんな業者業種から参入がありましたがこの頃どうなんですか、はい、新たな参入とかあるいはそのまたやりたいという話というのは、まあ、
そうですね、未だにいろんな方からやはりありますね。
ありますか、
はいはい、
どういう方たちが職種を伸ばしている。
そうですね、まあ、発電事業ということですかね、はい、発電事業ということであればもうあらゆる方々が多くて、まあ、そうですね、不動産屋さんとかやっぱね、なんていうかその太陽光の事業というか、まあまあ、ある意味金融事業って金融商品というかですね近い部分もありまして、メガソーラーとかいうともう本当に金融商品になってきてまして、ですので不動産屋さんとか、まあ、そういった土地ブローカーですとか中国の大金持ちの方がこう投資先を探してこう職種を伸ばしてるとかいろいろそういうのありますね。
あるんですか、
はい、だから北海道なんかこの間も実は北海道行ってきたんですけど、私北海道にメガソーラーの電力の申請をしてきたんですね。電力申請って、まあ一応、まあ、昨年の3月末までに、はい、申請を出しますと42円の買い取りっていうのが、まあ、確定できるということで、うんうん、駆け込みでものすごかったんですけど、
はい、
北海道はですね、まあ、予定してたそのだって送電網の設備容量ってのがありましてね、うん、それをもう大幅に超える数のメガソーラーの申請が、殺到しましてですね、
はい、困ったね。
まあ大変ですね
じゃあいくら電気作っても送れなくなっちゃいますよね
まあそうですね
いっぱいいっぱい、
まあ多分でもある程度はね、容量幅もありますので、はい、多分まあなんとかなるんだろうと思うんですけれど、それぐらい今、まあ、土地は北海道ものすごいたくさんありますの で、
なるほど、
土地が広くて安いところっていうのは太陽光には非常にねうってつけなので。
でも雪がすごいのに。
そうですね、ただ寒いですから、
はい、
寒いと発電量いいじゃないですか、ですから北海道もいいし、あとまあ九州の方でも結構やっぱ盛んですよね。九州はまあ天候がいいので。
金融商品という扱いね、はい、面白いもんですね。なんかどうなっていくか分かんないですね、社会って。
あとは農家の方ですとか、それこそお茶畑をいっぱい持ってらっしゃる方なんだけれど、まあ、お茶が今ねなかなかこう、仕事としてはきついので、まあ、そこを太陽光をつけてその発電事業をやろうかっていう方だとか、いろんな相談いただきますね、はい、
それはなんとかこう日の目を見そうなプランになりそうですか。
まあ、一番ネックなのは今農業農地じゃないですか、はい、
地目が
ですね、
変更が必要になる、
変更が必要になっちゃう。農地のままだと太陽光の設置ができなくなっちゃうんですよね。
地面って不思議なもので、誰が何に使ったっていいじゃないかって思うんですけど農業用なのか住宅用なのか工業用なのか、今言ったそのこうなんか新規事業用なのかで全部違ってきて、その申請をしないとそこで勝手に何かやっちゃいけないってことになってるわけですよね。
まあ、確かにでもね、あまり勝手に皆さんがその土地をやってしまうと乱開発ね、まあ、いろんな人がいろんな開発をしてしまうというのも問題なので、
住宅の中に急に工場できちゃったら困りますから ね。
ですので、ある程度こう区分けをしてるわけなんですけれど、そういう中でやっぱ農業っていうのも大切な事業なので、国にとってもですね、ですのである程度、まあ、ここは 農業をやるというような地域もあるわけですよね。そういう中でやっぱり農地から今度は、太陽光をやるために雑種地というのに転換しなきゃいけないんですね。
雑種なんだ太陽光は。
雑種地という地目があってですね、そちらの方に転換をしてやるんですけれど、なかなかこのその転換がね難しかったりすることが、これは認可を受けなきゃいけないので、その辺ができるかどうかっていうところが、まあ、一番のネックですね。ただまあ、本当にいろいろそういう方とお話伺ってるとですね、本当に農業をやりたくてもやっぱ後継ぐ人もいないし、体も大変だし、そうかといってあれ普通のね、まあ、今宅地にもなかなかならないような場所ですとどうしようもないわけですよね。でじゃあ、普通にじゃあ地目を変更してね、でやると税金がものすごい急に上がっちゃうじゃないですか。だから農地のまんまもう本当にほったらかしてあるという状態なんですよね。どうにもならない塩漬け状態、そういったところなんかはね、やはり少しでも太陽光とかそういったもので転換をしてですね、エネルギーを作って、まあ、その人にも多少なりの収入も出てきますので、まあ、そういう活用の仕方もあるんじゃないかなとは思いますね。まあ、闇雲にね、それこそ今畑とか田んぼになるところを潰してまでやる必要はないと思うんですけれど、
あれですよね、静岡県も内陸フロンティア特区にね、はい、認定になってますので、はい、これからそういう地目に関してももう少し考えて、
そうですね、
静岡県ならそれができるというモデル地域みたいになっていくといいんですけどね。
そうですね。
でただ全量買い取りの金額、今も駆け込みという話があったように、その42円から全量買い取りの価格下がりましたね。
そうですね、まあ、42円というのはあれ40円プラス消費税の2円なんですけれど、今度は一応36円の消費税を入れると37.8円かな、
37.8円、
そうなんですよ、細かいんですけど、一応そういうふうに変わりましたね。
これはどうです、プロから見た金額。
まあ、大体予想されてた数字なんで、まあ、こんなもんでしょうっていう感じだとは思いますね。
まあ、言ってみれば、たかが6円なのか、もしくは大きな6円なのか、
まあ、下がった価格は4円ですけどね。
4円、はいはい、
はいはい、そうですね、大きな額ではありますけれど、まあペイはする金額、
あ、そうですか、
という感じだと思いますね。
最初だってね、岩堀さんがその金額どのくらいでしょうねって言ってた時に、はい、37、8円だとって話してましたよね。
そうですね、だから42円というのはちょっとまあ出来すぎの、
サービス、大サービスな、
いう感じの
巻き絵の状態ですよね
そうですね、本当に、ね、それからするとまあ妥当な線なのかなと。ただ結構まあ、国内メーカーのモジュール使う場合と海外メーカーの使う場合と違うんですけど、海外メーカー、まあ、でも国内メーカーのものでも今海外で作ってこう持ってくるの多いので、あと為替が今上がってるじゃないですか、で円安の方向に行ってますから、そうなるとですね、輸入するとちょっとどうしても高めになってしまうと。本来であれば買取価格が下がったので、メーカーとしてもちょっとまたモジュールも下げていきたいという方向はあるんですけれど、ちょっとそこのところでね、為替との絡みで非常に難しいところはありますね。
となると一般の私たちの家庭用、はい、住宅用にしてみても、はい、せっかくパネルとかなんかシステムとかなんとなく下がってきている感じがしてたんですが、はい、ですね、これちょっとまた今後、
そうですね、
少し上がる、
いや、まあ、上がることはあんま考えにくいんですけど、 本来であればもうね、その買取価格とか補助金が下がることによって、まあ、あのシステムの価格もそれにつれてこう下がっていかなきゃいけないんですけれど、うんうん、ここのところが、まあ、どこまで下げられるかというのは微妙なところかなと、はい、
あとはその蓄電池とのセットがいつ頃その簡便にできるかですよね。
そうですね、ここはまだね、なかなか蓄電池値段がね思い切って下がらないとかありますからね。
大きさもね小さくしたいですしね、
は
い、
そうですね、
はい、あの電気自動車リーフがあのカルロス・ゴーン社長がねかなりな勢いで、
はいはい、
もしもの時の電気に使えるんだということ
を、あ、そうですね、
言ってましたけど、はい、まあ、これね、はい、よく岩堀さんがやはり言ってた、
はい、
電気自動車と合わせて一つのシステムにしたらいいよって話が、ね、あって、その通りなんですけど、
自動車というのはもうその動く道具というよりもエネルギーを貯める道具と、でたまたま車輪もついてて動くこともできるよという、ね、逆の発想ですよね。だからね、そんな風に、まあ、少しずつこう動いていくんじゃないかなと思いますけどね。
うーん、
はい、
まあ、あの時間がかかると思っていることが案外早く未来としてやってくることがあるので、で、ね、
はいはい、
今私たちがどう考えているかということで、どういう行動していくかということが、太陽光発電をはじめとしたこういう新しいエネルギーがどのくらいのスピードで私たちの日常になっていくかっていうことを決めそうですね。
そうですね、今年は特にね、は本当に、まあ、去年もかなり全量買い取りが始まって相当な勢いで増えたんですけれど、うん、まあ、3月は本当僕らもね死にそうなぐらいだったんですけどまあようやくちょっと落ち着いたところなんですけど、うん、まあ、これからまた今年はまたね、この消費税も来年上がっちゃうじゃないですか、うん、そうするとですね、まあ、ある意味本当に、まあ、最後のチャンスってわけじゃないですけれど、かなり来年以降やるよりは、まあ、今年やっといた方が得だなという感じはありますね。
はあ、そういう考え方もあるか。そうですね、はい、また来月それじゃあじっくりとその辺も伺いたいと思います。
はい、
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。